それではですね、諸禅とは一体何かということですが、どうしたらですね、
写真撮ったの？
あ、撮りました。
ごめんなさい、
はい、どうしたらその苦白土を進んでいくことができるかと、理想の自分をこう打ち砕いていくことができるかと、現実と向き合うことができるか、その原動力は一体何かと言いますと、これは無常観です。だから仏教は無常観ずるは菩提心の始めなりと、こういうふうに言われるんです。無常観ずるは菩提心の始めなりと。菩提心っていうのはこの苦白土を進んでいく心、そして、理想の自分が砕かれてですね、現実の自分が見えた時がこの苦白土を渡り切った時なんです。ここを気の人心っていうふうに言うんです。ああ、弱い自分だなと。そっから、だんだんと心が強くなって、あゆいおっちへと進んでいくわけです。だから、この苦白土をどうしたら進んでいくことができるか。どうしたら、こう、途中でね、挫折することなく前に進んでいくことができるか。それはもう無常観なんです、ね、つまり人間必ず死んでいかなくちゃいけない、だから現実と向き合おうと思うんです。このまま死んだらね、真っ暗だと。だから本当の自分を知ろうって思うんです。このまま死んだら悔いが残る。だから悔いなき人生を送ろうってね、こう思えるんです。この無常を感じることができない人は、無常を見ることができない人は、もう進めません。残念ですけど。だから皆さんですね、特にこう無常が知らされているところがあるはずなんですよ。苦しみを乗り越えたっていうのはね、どっかで、あ、そうなんだ、逃げれないと、死からは。ね。まだまあ聞き始めてる人にはなかなかわからないかもしれませんけど、どっかの苦しみを乗り越えた人っていうのは、ね、何かしら、死を感じることがあるわけですよ。そして、私たちはですね、まあなかなか若い人はね、そんな自分が死ぬとかね、死んでいかなくちゃいけないっていうことがわからないので、その人生というものを正しく見るための方法が諸禅という教えなんです。諸禅っていうのは一体何かというと、私たちはいつも幸せを求めています。幸せって何ですかっていうと、私たちが求めている幸せを言葉にすると非日常なんですよ。非日常ってわかります？例えば海外旅行に行きたい、ね、毎日海外旅行じゃなくてね、たまに海外旅行に行きたい、非日常、遊園地に行きたい、毎日遊園地に行きたいわけじゃなくて、たまに行きたい、これ非日常、日常ではないところに幸せを求めてるわけ。
楽しみとか
ね、だから休みが欲しい、休みになったら楽しい、休みになったらあそこにも行ける、ここにも行けるね、それは非日常を求めるところなんです。美味しいものが食べたいな、ね、海外旅行に行きたいな、ね、ちょっとこう、もうテニスもやりたいな、ね、またね、 iPhone5 が欲しいな。ね。またね、新しいね、車が欲しいな。新しいお家が欲しいな。それは全部非日常を求める心。わかります?これが幸せだと思ってるんです。でも、なぜ非日常を求めるのかというと、なぜ?
日常は幸せじゃない。
そうですよ。日常がつまらないし苦しみだからなんです。
今だけよ。
それは非日常ですよ。だんだん日常になっていくんです。気持ちが落ちていくんですよ。
ちょっとさっくり聞かないでお母さんに聞いておく非日常3ヶ月ぐらいから3ヶ月
まあこれはね非日常の間だけが楽しい日常になると苦しいそうするとまた非日常を求め始める。ね。まあ、よく言う、釣った魚には餌をやらんと。こう言われることになっていく。なんでそうなっちゃうかというと、日常がつまらないから。どんなに楽しい日々もね、日常になるとね、つまらないでしょ。どんなに美味しいケーキでも毎日食べたらね、飽きてくるでしょ。日常になるから。そうすると、私たちはまた非日常を求めるんです。そこに幸せがあると思って。で、また非日常をね、手に入れると、また日常になるので、また非日常が欲しい。ね、去年 iPhone ね、4S を手に入れた。ね、その人がね、今年は iPhone5 を手に入れる。きっと、おととしは iPhone ね、4を手に入れた人なんでしょう、あの人は。新しいものが出ると、そこに飛びついていく。ね、流行語だってね、もう毎年のように買うでしょ?ちょっと前はね、そんなの関係ねえって言ってたと。グーグーグーって言ってたと。フォーって言ってたと。今はね、ワイルドだぜ、と。ね、あと何ヶ月持つかと。
今年の流行語になるかね。
ね。多分来年になるとね、死語になっていくと。で、今度新しい言葉がね、流行ってくると。なんて言うんですかね、新しいもの、新しいものを常に求めていく。新しい体験、新しい体験を求めていく。行ったこともないところに行ってみたい。やったこともないことをやりたい。ね。そうやって次から次へと楽しみを求めていく。ね、ちょうどね、花火のようなもんですよ。この世の幸せっていうのは、パーッと上げて、パーッとね、バーンとやってるときは楽しい。で、終わると真っ暗な空が見えるわけです。
虚しいよね。
虚しい。あ、次の花火。バーンと上げると、その時は楽しい。
上げ続けなきゃな。
そう。それが人生なんです。
大変だ。上げ続けない。
一つ終わるもまた一つ、一つ終わるもまた一つ。
そう。
次から次。
声なばと思いしてだね、あんた。
それは欲。そう。それは現実というものを見たくないという水の顔なんです。次から次へと新しいものが出る。映画もそうでしょ?次から次へとね、今だったらバイオハザード5が出る。ね、うん、この間見てきました。ねこれ非日常。
欲の皮にハマってきた。
ね先生はいい。え、こんなことはないです。まあ、こういうこともね。やっぱり体験しないとね。
いいな、羨ましい。
ね、そうやって次から次へと新しいものをね、追い求めていく。これがね、私たちの人生。でもそうやって新しいものを追い求めていくと、現実と向き合うことがないわけです。 日常と向き合うことがない、これが私にとっての真実なんですよ。日常が、非日常を求めるのはですよ、日常がつまらないからね。そして本当に解決しないといけないのは日常なんです。日常と向き合ってその苦しみを取り除いていかなければ本当の幸せはないんです。ところが非日常に追い、非日常を追い続けていたら、なんて言うんですかね、その現実と向き合うこともないし、現実を解決することもなくて、最後は死んでいくんです。
現実のつまらないから非日常に逃げていくんだよね。
そうそうそうそう、はい、
うん、解決できないよね、
はい、だから日常をと向き合わなければならない。でも日常と向き合うために必要なのはですね、これが無常観なんです。無常観っていうのは言葉を変えるとですね、無量寿の力が必要なんです。わかります？
そうだね、
そうだねって納得しない
で、そうだねわかっちゃう、そこがすごいそうだねの意味がわかんなかったけど
そうだねっていうのはですね、その非日常を楽しいと思えるのは目の前しか見ていないからなんです。非日常を求めた先が見えたら楽しいって言えますかってことです。無量寿っていうのは永遠の命から見た今の100年が見えたら人生楽しめますか、非日常で。
終わってしまうんだからね。
ね、仏教を聞いていくっていうことはこの無量寿の命と触れていくんです。なぜならば無量寿の命を持っている方が仏だから。ね、これを無量寿仏と言うんですよ。無量寿如来とも言うんです。そう、奇妙無量寿如来っていうのはこの無量寿の命の仏様に触れて無常観が深まったことを言うんです。
現実が現実として見えてきたっていうことなんだね。
つまり先を見通す知恵がね、だんだんと手に入ってくる。これが仏性の働きなんですね。仏性の仏性の働きっていうのはもうこの世界をこう外から見れるんですよ。自分の人生をですね、なんていうんですか、外から見ることができるようになるんです。
見てみて。
大丈夫です。聞いていけば見ていけますから。そうすると今楽しいこともね、その先が見えます。
お酒で酔っ払ってたら酔いが覚めた先までが見えてくる。
そうそうそうそう、その先が見えるんです。今楽しいと思っている先が見えます。幸せでしょ？こう今楽しんでいる最中から終わった時がね見えるんです。ああ、ちょっとこうなるだろう。
うん、
そう。
わかってるんだけど、みたいな。
わかってるけど、今これを。それがね、いよいよね、まっさらに見えるんです。ね、なんでもないようなことがあってね、幸せだったと思うってね。なんでもない夜のこと、二度とは戻らない夜って感じで。 これが無常なんです。どんな幸せも、ずっと続く幸せ、すいません、そんなことを今言うのもなんですけど。仏教ですから、仏教ですから。
ね、現実は現実を
受け止めたら。ずっと続く幸せなんてない。幸せっていうのはね、努力によって続くものですから。
そうだ。
ね、今楽しいと思っているその楽しみっていうのは努力をしない楽しみだとしたらですね、終わっていくんです。そう、だって知恵があるんだから、仏教を聞いてると知恵があるから先が見えるんです。先を変えることができるのが仏教なんですよ。全部終わっていくわけじゃないですよ。終わっていくのはこう、なんていうんですかね、こう楽しい楽しいで相手をね、ないがしろにして横の間に間に進んでいくと、こう先が悲惨な状態が待っていると。あ、こんな未来になりたくないと思って大事にしていく心が、これが無常感ですから。投げやりの心じゃないですよ。もうどうせ何やってもダメなんだ、私なんて。最後は崩れていくんだとかね。そうじゃなくて、先が見えるからこそ未来を変えることができるんです。そうそうそう、感。無常感の感受っていうのはね、もうダメなんだ、どうせ。最後は死ぬ。何やっても終わっていくんだ。
そっちですよね。
こちらの無常感、見るっていう方はね、もっと冷静に見るんです。そして未来を変えていくんです。未来を変えるために、ね、仏様は未来を見せてくれるんですよ。仏教というのは知恵がついてくるからですね。こういうことをしているとどうなるかがわかるんです。起きる前から未来が見える。すごいでしょ？
そうだよね。なんじら未来の顔を知らんとすれば現在の因を見よう。
ね。ね。
その嫌な結果を受けたくないなとか、あ、そっか。それは人員とかだから違うんだ。
嫌な結果を受けたくないなと思ったら、その結果を変えていくことができるんです。
うん。言いを変える。
ね。だから、絶対にやってくる未来じゃないんですよ。こういう種まきを続けていると、やってくる未来なんです。だから、この種まきをやめれば、結果も変わるわけです。
変わりますよね。
変わります。
それは努力。
それは努力です。努力っていうのはね、先が見えないと頑張らないんです。つまり、このままではダメだって思うから変えようと思うんです。私たちはうぬぼれてますので、このままでいいと思ってますから。だから、なるべくして、こう、あーってなっていくわけです。
え、そのままこう、流されてというか。
はい。
なるようになる。
なるようにじゃ、そのままって、先が見えてですよ。そこに苦しみが待っていたとしたら、そのまま流されて、その苦しみに行くと、ね、こう、ゴキブリホイホイが目の前にあるのに、わざわざゴキブリホイホイに入って、やっぱりゴキブリホイホイで動けなくなったっていうゴキブリがいたら、バカでしょ。
そんな知恵あるゴキブリなら、ホイホイ引っかかる
わね。ここにゴキブリホイホイがあるのにわざわざ見ないのね。ゴキブリホイホイに入っていく人はいないでしょ。
やっぱ知恵があると、そこに行かないようにするにはどうしたらいいかと。
ね、うん。だからそれが見えてくるんです。で、どう見えるかっていうと、私たちはですね、結局、同じ石で何度もつまずいているのが私たち。
全然
もう全然反省がない。反省してない。
気づきもしない。
そうそうそうそう。ね。これが私たち。同じ石で何度つまずいてるんですかと。ね、何回もつまずいて、こう、コケコケってこう、コケってこうね。
みんな人のせいだろうね。
これが私たちなんですよ。だから、整理が必要なんです。来た。そう。ね、この、所詮っていうのは整理。そう。整理をすることによって何がわかるかというと、非日常を求めた末路がわかるんです。夏草や強者どもが夢の跡ってね、なんていうんですかね、非日常を求めた跡ね。例えばね、もうバイキングに行ってうわーって食べるとね、これがね、夏草や強者どもがね、夢をこう求めてないですよ。うわ、楽しい楽しい楽しい。夢の後っていうのはね、食べた後のこのテーブル。もう食い散らかしてね、もう汚くなったテーブルにね、皿がね、こう、積まれている。ああ、こんなにも食べて後からどれだけね、運動しないといけないか。これが、整理。ちゃんと終わりを見るってことなんですよ。買い物に行くでしょ？スーパーに行ってね、ああ、これも欲しいよ、あれも、あれも、あれも、あれも、あれも、あれも、とか言ってね、最後どうなるかって言ったら、賞味期限が切れて、これも捨てる。あれも捨てる。これも捨てる。これで分かるんです。ああ、そうか。もう買うのやめよう。ね。男だったらね、もうね、電気屋に行ってね、ああ、これ面白そう、これもいいって、これも、とかってね。買ったりするんですよ。デジカメとかね。使わない。結局、忙しすぎてね。使ってない、ね。いやいや、もうスマホでやってるとかね。デジカメ使わないじゃないかと。これを捨ててみたときに、あの、なんですか、欲をかきたててね、目を輝かしてね、デジカメを選んでいたときのことが思い出されてくる。走馬灯のように。バカだ。ごえもんじゃないですけどね、またつまらぬ時間費やしてしまう。でもね、証拠にもなくまたスーパーに誰もくじ、これが人間
無効力になっちゃう。
効力ね。それをまた整理するとまたやってしまう。いやいや、バカだ。
本当にそういうとこ気をつけれたらお金残ってくるよね。
そうそうそうそう。本当そうですよ。お金使わなくなりますもん。うん、ねえ。そうそうそう。無駄ね、そうそうそう、うん。そう。人間ってね、いやなんか仏の知恵って言うとすごい知恵っていうふうに思うかもしれないけどね、人間って結構愚かなんですよね。その仏の知恵って言わないまでもね。同じことで何回も何回も失敗してるんです。だけど、捨てないからわからない。本とかもね、あ、この本も読むかも、あの本も読むかも、とか言ってね、何年も読んでない本がね、本棚にずっしりこうね、並んで。靴下とかもね、4足1000円とかね、あ、これ気迫とか思ってね、3足履いてない。だったら1足1000円の、高い靴下買えばいいじゃないですか。
なかなか。
ね？安いからと思ってついつい買ってくるでしょ？いろいろ。ねえ。なんて言うんですかね、スーパー行くとですよ。もう目の中にこう入るのは半額の品。ね？おお、これは半額安いとかってね。あ、これは買っといて使うかもしれない。ね、これ買った後にさ、冷凍食品に行くんですよ。うん、そうそうそう、3割引きって書いてあるの、ずらっと。ね、毎日3割引きなのについついね、3割引きだ、そうだ、腐るものじゃないし、とかって言ってね、買っていく。で、パッとね、冷凍庫開けたら前買ってたね、その、冷凍食品がまだ入ってるのに、また買って入れるわけです。いつか使う。ね、 これは子供の弁当に使うとか言ってね、使うもの新しく買ってきたものだけ、古いものは使わない。こういうのも整理する、捨ててみる。ね、テレビとかでさ、ごパンとかってやってるじゃないですか。こうね、ご飯でパンが焼ける、わすごいとかね、これは買わなくちゃってことで買ってくる。一回やってね、払うのが大変だということが知らされてね、置いてあるだけで使わない。一回しか使わない。一回のパンにね、3万も4万もかける。でも捨てた時にわかるんですよ、バカだったと。一回しか買わないならね、ねえ、その後、その米粉のパンをね、パン屋さんで買ってこればいいじゃないですか。それ、もう2、300円で済みますよ。大して使わないのに買っちゃう。ね、新しいスマホができたってね、うわぁ、スマホだって買ってみる。でも、使うのはね、インターネットを見ることとメールとね、電話だけと。ねえ、大して使わないのにね、新しいスマホが欲しい。こう思ったりする。
上手にねコマーシャルも載せるからね。
そうそうそう、本当に整理してみた時に分かる、うん、そう、そうやってなんていうんですかね、あの時楽しんで選んでいた時が走馬灯のように思い出されますよ、捨てる時に。
なんか何に狂ってたんだろう。
何にこう舞い上がってこう探してたんだろう。
本当に ね
バカだった。ね、こうスーパー行った時にさ、ねえ、ついてあこれが安いからっていうことでまたねこうねサランラップをまた一つ、また洗うのにまた一つ、また洗うのにまた一つ、ああ今日は安いからまた一つ買っていくと、ね、そうそうサランラップが何本も溜まっていくと。ね、それでもまたサランラップを買っていくと。整理しないと気づかない。
どんなくなった
わ。こういうのも整理すると分かる。
なくなったらやっと買ってくるわ。
そう。これも全部非日常を求める心なんですよ。だ使わないじゃん。使わないものにお金をかけてるんです。大して使わないものにね、お金を相当かけてるんです。で毎日使うものはね、ほんと安く安くしようとする。ね、でもね、死んでいくんですよ。最後には。ね、どれだけお金を残したってね、死んでいくときにはね、全部置いていくと。それなのに毎日ね、安いもの買ってね、たくさんのお金を残してこ、毎日安いもの食べてると。ね。だったら少しはね、生活を豊かにするために使ったらいいじゃないか。ね。非日常にお金をかけなくなればですよ。日常にもっとお金をかけれるようになる。ね。よくあるね。もう、結婚したら家を建てない。ね。その家だってね、大して使わない。いや、使ってるじゃないかと。いやいやいやいやね、結局一生懸命ローンをね、払い終わった後はですよ、子供たちがですよ、その後を継いでくれることなくどっかに行ってしまう。広いお家にね、二人っきりと。大して使わない。でもそのためにですよ、もう本当にこう、日常のいろんなものを我慢しないといけない。整理してみると、自分にとって何が大事で、何が大事じゃないかっていうことが分かってくる。ねえ、今までは外の人が大事でね、外の人のために目が奪われていた。だけど整理をしてみるとね、外の人たちはやっては消え、やっては離れ、来てはね、ね消えていく人。消えないのは自分のそばにいる人。
消えない。
ね、自分のそばにいる人はね、もう存在すら空気になって気づかない。ね、でも空気がないとね、生きてはいけないんですよ。生きてね、その、いてもいなくてもいい存在になっちゃってるんですよ。だから、 自分の身近な人を大事にしなくなって、そして大事にしないから見れないでしょ。ずっと自分をほったらかしにした人をですよ、いや、やっぱり大事にしないといけないってね、10年間ほったらかしにしたけど、ちゃんと向き合おうと。向き合ってみてください。ね、走馬灯のようにね、ほったらかしにしていた10年がね、見えますよ。そしたらね、苦しくても見れない。やっぱりほったらかしにしとこう。ね、臭いものには蓋をしろと。見たくないものはね、見ないようにしようと。そうやって、非日常をまた求めていってしまう。でも整理をしていくとね、だんだんと非日常を求めていくことができなくなる。なぜかというと、整理をしてわかるのは、何も残らないという事実なんです。何にも残ってない。捨ててしまうとね、何にも残ってない。たくさんね、服を買ってもね、その服を捨ててしまう。何にも残ってない。整理をするまではまだ何か使うかもしれないって思う。でも捨ててしまうとね、何にも残らない。物だってね、買った時にはですよ、あ、これ、ね、いいなと思った。でも捨ててしまうと何にも残らない。そうするとね、もうどうしても考えちゃうんですよ。人生何だったのか。10年生きた。20年生きた。30年生きた。でも何にも残らなかった。小学校の時にたくさんの友達ができた。中学校の時にたくさんの友達ができた。高校の時にたくさんの友達ができた。ね。だけど今何にも残ってない。なんで消えちゃったんだろう。俺おかしいな。なんでかってだね。結局、小学校、中学校で友達ができても、高校はですよ、高校に行ったら会わなくなったんです。ちょっと私も進学校行っちゃったのでね、ほとんどの人が普通の学校、高校行っちゃったから、ほとんど会わないわけですよ。だけど、あ、そうだと。せっかくね、中学校までで友達を作ったんだから、会っていかないとと、時間を作らないと、行けなかったのに、高校でまたね、こう友達ができるから、ところでんのように中学校の友達を捨ててたんです。
過去にして
るんですけどね。そうそうそう、つるつると。ね。だけど、捨ててしまったことに気づいてないんです。整理をしないと。だから、捨てるまでは捨ててないと思ってるんですよ。でも、違うんです。何かが入った瞬間に、もう捨ててるんです。高校で友達ができたら中学校までの友達をもうその瞬間に捨ててるんです。そして大学に入ってサークルに入ったからね、その高校までの友達をまた捨ててしまったんです。サークルでいろんな人間関係ができたけどね、結局著名になって全部なくなってしまう。今から考えてみると何だったのかってことですよ。今まで私は何をやってきたんだって。何も残ってない。だから、そうだと、これからは整理をして感じたことはですよ。これからはね、人間関係を大事にしようと。まあ、あれもこれも手を出すのはやめて、今ある人を大事にしていこうと思うんです。思ったんです。整理をしなかったら、気づかなかったと思うんです、そうやって整理をしていくことによって一つ一つにケリをつけていくんですよ。自分の人生何だったのかっていうことをこう見せられていくんですね。それは結局何がわかるかというと、何にも残ってないっていうことがわかるんです。これが無常観なんですよ。だから、今までね、30年も40年も50年も60年も70年も80年も生きてもね、何にも残らなかったとしたら、一体何をしてきたんだってことになるじゃないですか。何のために生きてきたんだってことになるじゃないですか。だから人生変えようって思うんです。
意味のある人生に。
そ そう、意味のある人生、価値のある人生、ね、悔いの残らない人生に、ね、残り、あとどれだけあるかわからないけれども、これから変えていこうって思うんです。もうそれはね、長く生きれば生きるほどね、残酷な事実なんですよ。まだ20年、30年の人だったらね、ああ、何も残らなかった。でも残りの人生頑張ろうって思うじゃないですか。70も80もなってね、残ね、自分の人生何にもなかった。
虚しいだけ。
そしたら残りの人生頑張ろうとはもう思えないんです。長く生きれば生きるほどね、これは残酷な事実として突きつけられるんです。結局ね、人生って何だったのかってね、何にもね、残らない。いや、何をやってきたのか、罪悪を積み重ねただけ。いや。だってそうじゃないですか。非日常を求めて、ね、求めることによってですよ。身近な人にどれだけ悲しい思いをしてきさせてきたか。ね、そばにいる人をどれだけ傷つけてきたか、悲しませてきたか。それを思うとね、ものすごい罪悪じゃないですか。でも何にも気づかずに生きてたんですよ。非日常を求めてる時は。恐ろしいことなんです。整理をするとわかる。本当にね、なんて言うんですかね。一番そばにいた人だけど、もっと大事にしてあげればよかった。一番そばにいる人をね、もっと見てあげればよかった。これね、整理をこまめにやればやるほどね、知らされてくることは、ああ、本当に粗末にしてばかりいたな、と。ないがしろにばかりしていたな、と。存在に扱っていたな、と。
片方が死なれたら一番それ考える。
はい、そうでしょう。それは無理やり整理されたってこと。
うん、なるほど
な。はい。後悔ばかりが残るんです、うん。何をやってきたんだろうと。もっと見てあげればよかった、うん。それを日頃から見てあげるために日頃から整理をするんです。
うん、いつまでもいると思うからなか
なか。そうそうそう。うんね、いつまでもいると思うから、いつかね、なんていうんですかね、大事にしようと思ってます。いつか、いつか、いつかって思ってる間に死んでいくわけですよ。もう後悔しか残らない。だから整理が必要なんです。
余計持ってると本当に大事なものが見えなくなっちゃうのよね。
そう。たくさんのものを持ってるとね、たくさんのものを抱えていると、大事なものから捨てていくんです。大事なものってさ、なかなか離れないから後回しにするでしょ。で、新しいものばっか見るでしょ。で、何かを手に入れたら何かを捨ててるから、大事なものから捨ててるんです。それが後になって気づくんです。ね。だから、何でもないようなことがあってね、幸せだったと思うってね。何でもない夜のこと、二度とは戻らない夜って。こうなるわけですよ。非日常を求めていたら、何でもない幸せがですね、崩れていくわけです。それが強制的に整理される。生き別れ、死に別れ。ですね。そうなった時に、何だったのかっていうことになるんです。バカだったと。必ず整理する日が来るんです。後回しになればなるほど、傷口が広がるんですよね。後悔が残る。後悔が残らないようにするためにも、日頃から整理をしてですね、自分の人生を振り返る習慣が必要なんです。ね。そうやって、整理をしていくと、だんだんとですね、非日常をいくら求めても幸せはないなっていうことが知らされてくる。そして日常に目を向ける。日常とは一体何かというと、日常とはですね、毎日が同じことの繰り返しだということが知らされるんです。一休はですね、人生はくて寝て起きてクソたれてってね、子は親となる、子は親となる。ね。ああ、こうやってね、説法して終わったらまたね、寝てきますもんね。で、明日になったら起きると。ね、またトイレに行くと。食べると。ね。ほんで、なんかちょっとすると、またお昼だと食べると。 またね、なんかすると、ね、夜の夕方だとまた食べると。そして、また寝ると。結局これをね、もうずっと繰り返していくのが人生だ。非日常を削ぎ落とした人生っていうのは、同じことの繰り返しだっていうことがわかるんです。そうそう、容易にですね、同じことの繰り返しだから、1年後が見えるでしょ。あ、こういうことを繰り返して1年が終わっていくんだな、あ、こういうことを繰り返して10年が過ぎていくんだな、こういうことを繰り返してね、一生が終わっていくんだな。子供ができてもね、みるみるうちに大きくなるように見えますから、この、ね、非日常を求めてるから人生長いと思うんです。ところがね、
年取って日が経つの早いというのは、その無常感がそうさせ
てる。日が経つのが早いっていうのは、これはですね、やっぱりシンプルになるからです。シンプルになるっていうのは、非日常をあまり求めなくなるから飽きてくるんです。もう死が見えてくるでしょ。そうそう、毎日が同じことの繰り返し。
不安から早く、
不安からじゃなくて、結局私たちは欲に流れている間は時間が飛ぶんですよ。飛ぶ。つまり、年を取ると、もう死が迫ってくるの。怖い。だから怖いからもうごまかさずには折れないんです。ごまかすから、ごまかしてる時間っていうのはね、あっという間に過ぎていくんですよ。浦島太郎の話ってありますよね。浦島太郎ってね、竜宮城で一体どれだけ過ごしたのかなんですよ。でね、浦島太郎の実感としては2週間ぐらい過ごしたと思ってるんです。だけどまあ、里が恋しいからということで地上に戻った。今まではね、非日常の夢の中にいた。そして日常に戻った。そしたらね、世界が変わってた。あれ、どうして変わってるんだろうと思った。この訳が知りたいと思って玉手箱を開いた。その玉手箱の一番上にあったのが鏡なんですよ。ね、玉手箱っていうのはね、これ化粧道具なんですよ。化粧道具の一番上にあるものは鏡に決まってますよね。その鏡に映った自分の姿を見た。そしたら白髪のおじいさんだった。つまりね、浦島太郎は竜宮城にいる時からね、おじいさんだったんです。でもそのおじいさんであることに気づいてなかった、自分が。それがある時ね、現実を見せられて世界が変わったっていうことが知らされて、なんでこんなに世の中変わってるんだろうっていうことになって、自分を振り返ってみたらこんな年だったって気づいたんです、ね、でも浦島太郎はね、2週間ぐらいしかね、遊んでないと思ってた。それはなぜか、欲にふけてたから。欲っていうのは素晴らしいですよ。時を早送りできますからそうでしょ。今からね、5時間ね、ねえ、自由な時間がある、欲にね、吹ける。ああ、今からね、今日は休みだと思ってたさ、気がついたら夜になってません？あれおかしいですよね。仕事してる時の一日は長いのにね。ねえ、休みの日の一日って、気がついたら夜になってますもん。なんでか。欲に流れてる間は、時がですね、こう早送りしていくんです、自分の中で。ただ実際の時は流れてるけど、自分の実感としての時間が動いてないので、こう自分としてはこれだけ時間を過ごしてるっていう時間と実際の時間に大きなズレができるんです。そんなに楽しんでなくて、ものすごい時間が流れていくように感じるんです。だから欲にふければふけるほど一生あっという間に過ぎることができますよ。素晴らしいでしょ。
最後何も残らない。
ね。だから怖いんです。欲に吹けるの。無常感が深まっていく、行けば行くほどですね、人生を短くさせるものは欲なんです。欲が知らされていくんです。欲に吹けることのない一年は結構長いです。でも欲にふけった一年はあっという間。 私もね、本当にこう、なんですか、この北海道に来てですよ、最初は欲にふけりまくりました。ね、もうね、DS はやった。ね、携帯ゲームもやった。インターネットゲームもやった。あっという間に1年が終わった。あれ、おかしいな。こんな早かったかな、1年。それでね、だんだん分かってきた。欲にふけるから一生があっという間に早くね、過ぎ去ってしまうんだ。怖い怖い。これじゃもう死ぬために生きてるようなもんじゃないですか。だから、なるべく欲にふけらないようにしようと思った。非日常を求めることをやめていった。ところがそうやってね、非日を求めないとですよ。毎日が同じことの繰り返しだということが知らされてくる。ね、毎日同じことをしていくっていうのはね、なかなかきついことですよ。非日常コンビネーブ多いから。苦しいから。だけど、そうやって非日を求めては整理をし、ですね。そして、毎日が同じことの繰り返しだということが知らされる。そして毎日同じことを繰り返していくと苦しいから非日を求める。だけどまた整理をする。整理をすると毎日が同じことの繰り返しだということがこう知らされてくる。こうやって毎日同じことを繰り返していくとですね、だんだんと心が強くなります。だからね、禅宗の僧侶っていうのはね、規則正しい日常生活を送るんです。
欲に流れないんだね。
そう、欲に流れないように、毎日同じことを繰り返していくんです。これがね、心を強くさせるんです。例えば刑務所に入るとね、毎日同じ生活をさせられるでしょ。なんでか。そしたら毎日同じことをすると現実と向き合えるから。自分がやってきた罪をちゃんとね、見ることができる。そして、現実と向き合う心の強さを、毎日同じことを繰り返していくことによって養っていくんです。これはね、ものすごくね、心を強くさせるんですよ。今日のテーマがね、心を強くしていく方法ですから。現実と向き合う心の強さって、どうしたらできるのかって言ったらね、毎日毎日規則正しい生活をきちきちきちきちと守っていくことなんですよ。これが、心を強くしていく。なぜかって言ったら、同じことを繰り返すと。日常はね、同じことの繰り返しですから。そうすると、人生っていうのはね、こういうことをしながら死んでいくんだっていう死が見えるんです。非日常を求めなくなっていくと一直線上に死が見えるんです。どんなに死を先送りにしても同じことの繰り返しだっていうことが分かれば分かるほど、その死っていうものを先送りにしても結局こういうことを繰り返して死ぬっていうことが分かるんです。だから死と常に向き合うようになっていくので、だんだんと心が強くなっていくんです。だんだんと無常感が深まってくるんです。そして、自分の心を見つめていくという心の強さが身についていく。苦脈道を進んでいくことができる。これが諸禅なんです。諸禅っていうのは、何かって言ったら、毎日同じことを繰り返していくってことなんです。規則正しく。朝起きて、ご飯を食べて、ね。そして仕事に行って、その、なんていうんですかね、当たり前の繰り返しをちゃんとこなしていくってことなんですよ。だから心の弱い人っていうのはね、いつまででも起きてる。朝はですね、いつまででも寝てる。ね。そうやってね、日常生活が崩れていくと心がね、ぐちゃぐちゃになっていくんです。心が弱くなっていくんです。大体引きこもりになる人、鬱になる人、日常生活ぐちゃぐちゃです。ね。もう全部やってもらってる。自分のやるべきこと。ね。食事も作ってもらって当たり前。食べ終わったら片付けてもらって当たり前。掃除もしてもらって当たり前。自分はね、その一日ある時間を欲にふけっている。全部人にやってもらって当たり前。 そんなことしてるとですよ、心がどんどんどんどん弱くなっていく。心の強さっていうのは、当たり前の日常生活をきちっと守っていくところにあるんです。それが心を強くしていくことなんです。だけど、私たちはなかなかこの当たり前の繰り返しというものができないので、整理が必要なんですよ。整理をしていくことによって、非日常と非日常をどれだけ追い求めても幸せになれないということが分かっていくので、だんだんと日常に目を向けるようになる。日常というのは毎日が同じことの繰り返し。これが私の人生であり、私の幸せでありですね。これを大事にすることが私の全てなんだということが分かってくるんです。今までこれがいい加減だったんですね。いい加減なものを食べてた。体に悪いものでも食べていた。ね。気づかずに。運動もしていなかった。ね。もう自分の欲のまにまに動いていた。そういう繰り返しが自分の人生を堕落させてですね。そして欲に、もうだらしなく苦しみに弱い人間を作り上げてきたんです。だから、ここが仏教の基本なんですよ。仏教って何ですかって言ったら、ね、もう日常生活をね、規則正しい日常生活を送るっていうのが基本なんです。だから仏教のね、修行僧っていうのはちゃんと日常生活を送るわけですよ。自分でご飯を作って、そしてご飯を食べて、ご飯をね、その自分の食べた食器を片付けて、そういうことを繰り返していくの、365日。そういうことによって心が強くなっていくんですよ。何でもない当たり前のことをきちっとやっていく、これが心の強さなんです。それが心の弱い人は簡単に崩れる。簡単に欲に流れる。簡単に寝る時間が遅くなる。ね、簡単に、なんて言うんですかね、食事を抜いたりする。ね、簡単に運動もやめたりする。当たり前の毎日を簡単に崩していく。それが心の弱い人なんです。
全部当たってる。
だから心を強くしていくためにはですね、無常感が深まるためには当たり前のようなことですけど、日常生活をきちっとする。開けたら閉める、出したら閉まう、使ったら片付ける、これが仏教なんです、ね、なんだこんなことね、3歳の子供でも知ってるじゃないか、ね、でも3歳の子供でも知ってるけど、80のおじいちゃんになってもやってない人がいっぱいいる。これが仏教、非常に当たり前なんですよ。当たり前のことを当たり前に続けていく、そこに仏教の原点があるんです。それが所禅なんです。
本当に特別なことじゃないんだよね、
はい、
当たり前のことを当たり前にやってくれるんだね。
そう、これが私たちが幸せになっていく方法なんですね。そこで、まあ、下からはですね、もともと罪悪っていうことについてお話をしようと思ってましたので、ね、その話の原点に戻りまして、罪悪とは一体何かと。ね、仏教で罪悪、どういうことが悪なのか。それを知らないと悪から離れていくことができませんので、その悪について、明日から詳しくお話をしたいと思います。今日は終わりたいと思います。